この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート。場所はシネマスコーレ。予定開けといてね。
なんであの時放送部、
AV のタス、あ、じゃあ OB のタスガレです。
OB の慎吾です。
このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェ、なんであの時カフェを部室に見立て、部員たちがだらだらトークするポッドキャストです。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。早速部員って言ってましたね、すみません。はい、千葉から来られて、はい、さっき軽く聞いてたんですけど、
はい、
なんかラジオ時の番組になんかちょっと準レギュラーみたいな感じ、なんかこうつい出ちゃうことが多いみたいな感じ。実は僕も最近デストロイラジオという番組になんかちょこちょこ2回出てしまって、それでこの2人テンション高い中で、うわどうしようみたいな気持ちでこう、あーってなってるんですけど、どうですかそこら辺は。
いや、
さっき聞いてて僕はこれはテンションが高いぞと思ってあれだったんですけど、
いやもうこのテンションに合わせられないんで、
はい、
もう
じゃあやっぱり僕と同じポジションかななんて思ってはい、すいません。ダメだ今日ダメだ。
おなの調子崩しました。ほら、
ただ一生懸命に。
趣味は何ですか。趣味は全然違う。
そっから始める。
このぎこちなさすごい。
趣味は
風俗以外でなんか、はい、
まあラジオ時でもいろいろ話をさせてもらってるんですけど、
はい、
アイドルの、
あ、言ってました、アイドルちゃんとって、は
い、そうなんですよね。まあいろいろ
何十年代ぐらいのアイドルが好きとかなんかあるんですか。何十年代、
まあ、もともとは、はい、まあ、中学校ぐらいから、
はい、
まあ、いろいろ見始めて、テレビとかその雑誌とか出てるアイドルをこう追いかけるみたいな、情報を追いかけるみたいなとこから始まって、
はい、
で大学の卒論のテーマがアイドルだったんです。
すごいですね。
その、まあちょっと、はい、卒論のテーマというか研究自体はちょっと細かすぎるんであんまりあれですけど、
はい、
まあそれをやるにあたって、まあいろいろこう歴史を振り返るみたいな。
アイドルの歴史を
やって。
ああ、なんか学問にしちゃったんですね。
ね、まあでも卒論程度なんでそんな大したことではないですけど。
誰から入ったんですか、その中学生ぐらい。気になりますね。
一番最初は、
うん、細川文江
ああ細川文江さんもいいんですけど、自分は広瀬涼子さんが、
はい、うん、アイドル、あれ見てました、海辺でなんかビーチボーイズ、
ドラマ
ね、
ビーチボーイズ、
ビーチボーイズ、あってますか、
反町さんと
竹野内豊さんの
、はい、ね、
なんか盛り上がらんなと思いながら僕見てたんですけどね。でも多分全然違う視点で見てたはずですね。
いや、まあ基本テレビドラマは
見ない、
いや見るんですけど、
はい、
いやあれは顔のアップとかを見るためのものなんで。
やはり、
いや危ないですかね、毒舌すぎます。
いやなる、
いや、まあストーリーとかも、まあ面白いのも当然あると思うんですけど、
はい、
やっぱりアップとかちゃんとしてくれるじゃないですか。
そうですね、
はい、
もうあの頃まだ大画面なかったからちょっとあれですけど、 VR でビーチボーイズ見たいですか？
あのちょっと補足すると、はい、あのうち の, あのラジオであの、はい、ちょこちょこ映画をみんなで見に行くっていう会があるんですよ。でその中で慎吾君が初めて出てくれた時には、はい、ちょうどあの AKB のドキュメンタリー映画が流行ってる頃だったんですよ。でそれを見に行く時に僕らアイドルに関してそんなに詳しくないからどうしようかっていう時にあの宮山さんが慎吾君はすごく詳しいらしいっていう話を聞いて、で慎吾君自体はそんなに AKB のファンではないらしいんですけど、はははははすごくやっぱものすごい知識のオブザーバーとして参加してくれて、ですごくあの面白く見れたっていうのはそもそもあったんですよね。はい、だから、まあ、いろいろ精通してられるっていう、
精通、はい、精通してますか？
まあいろいろそのそう AKB のその話で呼ばれた時も
ちょっと一回ツンツンってしましたよ。
あれ本当ですよね。
あでもパクッ
て笑顔が見たくて笑顔が見たくて、
あーキーワードにちょっと、
はい、そうかあのねでも画面いっぱいの広瀬でツンツンまあ いやはいですね。そうですか。広瀬入りでどう進化してたんですか？広瀬ってそんなにアイドルしてなかったような、
まあ多分その、はい、流れというかその、はい、95年ぐらいがちょうど、はい、そのアイドル冬の時代がこう終わるというか、
はい、
その94年までは、はい、やっぱりちょっとこう雰囲気的に、はい、今までの過去 の, その80年代のアイドル文化とかが、はい、まあ、ちょっとこう衰退するというか、まあ、下火になって、で90年代頭ぐらいからが、はい、そのアーティスト、まあ、シンガーソングライターとかの人とかがこう台頭してきて、はいはい、やっぱそっちの方の人たちがもてはやされるこう文化みたいなのがあって、
アイドルでデビューするつもりがなぜかあのガールズバンドのボーカルになっちゃうみたいな、ああいう時期ですよね、ま
あ、80年代後半は。そう、
あそうなんすか。
で 歌を出して売れるっていうのがこうなかなかこう難しい状況が90年代あって、やっとその90年代後半ぐらいに小室哲哉とかできた時に小室ファミリーみたいな感じで、まあ、ちょっとその80年代のアイドルとは、はい、あテイストが違くてちょっとアーティスト的な感じの味付けをして売り出すみたいな部分で、はい、それがまあ要は80年代のアイドルが売れたのと同じような効果というか、
はい、
まあ、要は形を変えて歌で売り出すのにそういう方法を取ってるっていう。
お
専門家だよね。
じゃあそういうのはもうあんまり好きじゃないんじゃないですか。でもそので
、まあ、結局はやっぱりその物を売る方法をいろいろ考えて業界の人たちがそうしてるっていう部分で、はい、
めっちゃ真面目な話意外とちょっと思ってる方向と違う話で、はい、その冬の時代を超えて
で、まあ、結局受け取る方も、はい、そっちの方がまあ
こう、そうですね、アーティスティックなものを求めるようになっちゃって、その
結構イメージ的にもいいし、
はい、
でまあ、当然レコード会社も売り出してるし、うん、まあ、ちょっとこう乗りやすい感じの方にみんな行くってなったら、はい、まあ、そうなったのかなっていう。
イージードゥダンス
ダンス、
はい、今もっと知識を
出てきた。そう、イージードゥダンス全力ってアイドルじゃない
、まあ、PRF 自体は、まあ、アイドルではないかもしれないですけど、
なるほど。その立ち位置がそうなっちゃったんですね。でそれが終わるのはいつなんですか。そのモーニング娘。ですか。それは
で、まあ、その
ツンク
結局同時期に出てるんですよ。そのモーニング娘。とかも結局、はい、90年代後半から、はい、でその2000年頭にモーニング娘。出てきてるんで、まあ、要は小室ファミリーとかが97年とかそのぐらいで、
東京パフォーマンスドールとか
TPD はもっとその前なんですよ。
かっこいいっすね。もっと前
です。東京パフォーマンスドールは
篠原涼子とね、
そうそう、90年代頭ぐらいに出てきてるんですよね。でそれはなんかやっぱりその ソロアーティスト、そのシンガーソングライターとかが流行ってきた時に、
はい、
やっぱ実力がある感じに見せた方が売れるみたいなところで、
はい、
あの人たちは本当すごい、あの渋谷のライブハウスとかで、
はい、
こうバンバン今のその AKB とかの原型みたいな感じで、
あ
ライブで見せるっていう、
ああなるほどなるほど、劇場でバンドやって、
そうそう、はい、その専用のライブハウスとか持ってて、その月に何回か定期公演するみたいなのも今の、まあ、ライブアイドル地下アイドルとかがやってるようなことの原型をその東京パフォーマンスドールがやってたんです。
へ
え、
そこで売れたのは篠原涼子が、
まあそうそうそう、
なるほど、意図したと、
結局はまあ全員で売れるっていうのはなかなかこう難しかったっていう、まあそう、切
な、ありがとうございます
、愛しさと切なさと
ありがとうございます、ありがとうございます、やろ、スーッといったらそう、あのすいません、
今卒業式の俺の言う番だと思
って、セリフ、卒業式の時のセリフだった、
あってました、
運動会、切なかった卒業式、
ありがとうございます、ありがとうございます。そうかそうかそうか。ちょっと僕、そのじゃ今もう飛んじゃって、今は誰が好きなんですか。もうこう今一番画面にアップにしたいアイドルは。
ああ、まあもう
AKB ではないですよ。ちょっとひとしさん分かります、誰か当てましょうか。
うん、OSU。
OSU。
おお、オース？オースのオースのユニット？
いるんですよ。
オース。オースは、
はい、
なんか前にラジオ時で、
え、
ちょっと話題に出たっていう、
地方にいるいろんなアイドルの特集をちょっとやったこと
が
ある
、もう
ご紹介いただいたんです
ね。そうです、
すごい
です
ね。
いやでもその時は自分も全然知らなくて、多分 4,5 年ぐらい前の話なんですけど、
はいはいはいはいはい、
まだその時はちょっとライブアイドル、地方 の、 そのローカルアイドルの人たちとかあんまり詳しくなくて、で、あ、こういう人たちいるんだみたいな感じで見てたんですけど、うんうんうん、まあ、それがなんやかんやで今結構いろんな
ローカ
ルアイドルを見ることになりまして、
なってこれは幸せな感じですね。じゃあ結構
そうですね、まあちょっと大変ってあれですけど、まあ今千葉にいるんですけど、まあ自分が好きなアイドルの人は千葉の人じゃないので、地方のというか千葉から見たら、まあその地方のアイドル、
一応お願いします。
今そのローカルアイドルで推してるのは、はい、あの鳥取にチェリップっていうグループがあるんですけどその人たちを
推してる、
はい、
遠かった、
だいぶ今チェリップっていう、まあ、2人組、はい、
人組
のアイドルがいるんですよね、はい、
トーク力が見事なんですね。
まあ、
前回の収録で地方アイドル特集をやって、
はい、
我々その、うん、映像を見たんですけど、ちょっと違いますよね。
あ、違う。
ちょっとなんかね、アイドルなんですけどベテラン感があるという
か、
まずあの歌とか踊りじゃなくて、
はい、
マイクパフォーマンス、
MC なんですよ。見どころは、すごい喋りが立つんですよ。
まあ、
そこがポイント、推しポイントなんですか。
まあ2人のこう雰囲気とかが面白くて、まあ喋りも立つっていう、
はいはい、
まあ、そういうところが、まあ、第一なのかな。
そのちょっと待って、でもアイドルってで可愛さ、広末に求めてたのはトーク力じゃないですよね。
まあ最初は、まあ、最初はっていうか、まあそうそうですよ、ね、
だんだんでもなんか求めるものが変わってきたんですかね。
まあなんて言ったらいいですかね、まあ
はい、
当然見た目も、まあ、好みは好み、
好みは好み
ですけど、
まあまあ強いて言わみたいな顔して言ってますけど、好みは好み、はい、
そのまあありようというか、まあ、存在が
ありよう、たたずまい、存在として、うん、
まあ他の人から見たら多分全然こう理解されない、
はい
はい、部分もあるのかなと思うんですけど、まあ、ファンの人たちというか、まあ、自分もそうですけど、
はい、
が見たらやっぱりこう押せるっていう、
押せる、はい、押せる、押せる、 いけるぞみたいな、押せるぞみたいな、こう押せる、押したい。
まあ鳥取って、まあ、あんまりこう他の県と比べたらそんなに、まあ、こう知名度とかが高いわけじゃないじゃないですか、飛び抜けて。
そうですね、そうですね、そうですね。
ゲゲの鬼太郎は鳥取大丈夫ですか？
ああそうそうです、まあ、あの作者が
水木しげる先生が、
水木しげる先生が境港市出身なんで、あ、まあ、漫画、あの漫画家の方で有名な人が、まあ、何人かいるとかっていう、
はい、名探偵コナンです
よ、ね、あそうそう、青山大将先生の、
鷹
の爪団は隣の県です。
あ隣の県、
隣の 島根県
島根県です。
空港とか、
そうそう、
まあ、今鳥取にある空港は2つともそのアニメの米子は北郎空港なん で鳥取はコナン空港。
もう一方やりじゃないですか、鳥取アニメ。
すごい、ね、
いや本当アニメで押すっていう、うん、まあ、チェリップもその漫画王国、漫画王国鳥取っていう、こうイベントみたいなのを、まあ、過去にやってて、まあ、それのこうイメージキャラクターっていうので、
そうです、はい、鳥取の中でかなり押されてるそのチェリップは。
そうですね、チェリップ自体は結構こう鳥取県からこう仕事をいただいたりとか、まあ、広報みたいなやったりとかっていうのもあって、まあ、知られてはいるんだろうな。
みんな詳しくなってるんですね。自然と、ね、
洗脳をしてしまった感じ。知識が。
じゃあやっぱ AKB とか SKE とかなんとか坂シリーズとかはそんなにこうあれなんですか。
あ、いやでもさっきその話があった通り、そのオファーがあっていろいろこう AKB についてまあ調べることになって、結局まあいろいろ見ることに、
は
い、はい、に関わるようになって余計、
まあまあもともと好きだったんですけど、まあそういうこともあってまあいろいろ情報をこうさらに仕入れることになってるっていう。
ちょっと気になってるのが、はい、広末の時を語った時は目が輝いたんですよね。でもその後目が輝いてないんですよ。本当に本当に本当に今アイドル好きですか？
アイドルは好きですよ。
じゃあ自分の中のその歴代のもうこのベストオブベストを聞きたいです僕。
ベストオブベスト、
アイドルの中のアイドル、うん、私の中の、まあ、聞きたい。
今でも揺るぎないのは下川みくにさんなん
で。さっき、ね、さっき聞こえてみましたね、はい、が名古屋に今いる？
ああ、
結構活動の拠点として。
あ、そうなんですか。
まあラジオ、東海ラジオでレギュラーを持たれてるっていうの
は、もうそれはもう揺るぎないんですね、もう、
はい、
もう何したいですか下川さんと。なんかあのなんかしたいこと3つ。
明日
会えるなら下川さんと。
いやでもなんかもうそういうな、何々したいとか、まあ、そういう存在じゃないって言ったらまあ一緒にいたらまあ話とかするのは、はい、まあ したいなっていうのはありますけど、
応援したいとかでもいいです。なんかこういうなんかなんていうの、下川さんに何かぶつけたい思いとか。違う、僕が多分間違ってるんでしょうね。アイドルとについて多分ね何か分かってないんでしょうね。
黄昏さんはアイドルっていうのは。
僕昔ね高橋由美子が好きだったんです。昔、
あ、はい、
めちゃめちゃ可愛いやんこの人って。もうすごい、ああ来ましたね、嬉しかったです。なんか
何したかった
んですか。南君の
恋人、うん、デートしたかったですよ。
千葉玲子、
ジバレイコも可愛かったですよね。ヨガとかやってましたね。ジバレイコ、そうだ、ああそうでした。あの時の感動が、あのなんていうんですかね、あのショムニで出てきた時にあれなんか違うなと思って、
あ
なんすかね、なんだろう、
熟女
感出ましたね。
あ、まあ、
こんなキャラじゃなかったなと思って。
年、まあ、は皆さん取るんでなんとも、
はい、でも僕南野陽子が年取って出てきた時とか超可愛いなと思いました。
あ
と斉藤由貴の
いろいろ問題があって謝罪会見の時にもうクソ可愛いと思って、
斎藤佑樹の謝罪会見って、
はい、
ちょっとグッときましたよね。
来ましたね。
な、
そう
何言う、どういう視点で見てるの。
本当に
あれ
そう、
ああ、そういうところが、
苦労が色気に変わる人いるじゃないですか。
あれ
。
僕じゃあノリピーの時もすっごいいいと思ったんですよ。あのちょっと黒っぽくなってできた時は。
なんかさあサーフィン焼けの。
サーフィン焼けなのかな。え、サーフィン してるんですか、ノリピーが。
ノリピーしてましたよね、あのいろいろ騒がれた時に。千
葉に。知らなかった。
でも今その流れで出てきたのが、はい、ベッキーなんですけど、ベッキーの時チンピクしなかったですね。
僕もしなかった。なんでだろう。
どうして出てき
たの。ベッキーは違う。
謝罪、
うん、
なんかいやベッキー悪くないみたいな、こうなんかね、なんかそれなんか白っぽいし、なんかあんまね、なんか
そうなんか攻めちゃいけない。
あ、そう
ある時はほら、うん、ベッキーは悪くないみたいな、相手の男が悪いんだみたいな。
うーん、確かに
風潮があ
ったから。そうでした、不謹慎でした。
ベッキーはちょっと不謹慎だったってことで。
いや、すいません、はい、いや僕らが不謹慎だってことで。すいません、全然なんか引き出せた感じがしないですけど、すいません。
いやいや、
でも下川みくにについてちょっと僕はもうちょっと考えてみます。
はい、考えてみます。ありがとう。まあいろいろ活動されてるんで、何か機会があれば、
わかりました。名古屋の東海テレビの前で今度一緒に待ちますか。
入り待ち。
一緒に超えていますか。じゃあそろそろ専門家閉まる時間なので帰りましょう。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノのニューアルバム柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。メールアドレスは bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE@ の ID は @bu_v7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。